朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。皆さんこんばんは。朝日大学放送局に代わって始まります朝日大学放送局番外編、朝日大学法学部が送る大人の法律の時間がやってまいりました。この番組は2010年4月から今年の3月までの4年間岐阜県内唯一の法学部を有する朝日大学法学部の学生たちが日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組として、毎週30分間一緒に法律について考えるとともに、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんにさまざまな情報を提供してきた朝日大学放送局の番外編として、法学部学生諸君による朝日大学放送局第2弾の準備ができるまでの間、朝日大学法学部からの情報を私たち教職員から提供する番組です。朝日大学放送局を制作する法学部学生諸君の新たなネタ収集、リフレッシュの期間中、学生による朝日大学放送局第2弾の放送準備が整うまでの間、代わって法学部に関わる私たち教員職員が朝日大学法学部 PR 番組としてつながしていただく、親父目線からの朝日大学法学部紹介番組です。先生方、この1年間よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
朝日大学放送局番外編、
朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。法学部ミニ講義のコーナーです。このコーナーでは朝日大学法学部で展開される授業内容を少し分かりやすく、実社会で発生する実例を交えて約15分間でご紹介します。
はい、それでは平田先生から本日も講義をいただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
では先生、今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマは、民事訴訟法、
お先生の本
拠、はい、民事調停の、はい、まあ、基本理念というか、
お
ちょっと難しい話ですけど、はい、分かりやすく、
なるほど、
はい、
はい、よろしくお願いいたします、は
い。民事訴訟法の基本理念として、はい、適正、
はい、
迅速、
はい、
公平、
はい、
経済の4つがあります、
はい
はい。でちょっと今日はですね、まずその、適正についてお話を、はい、しようかなと。
まずは適正から、
はい
はい、適正っていうのは、
はい
はい、
これは裁判が今ですね、はい、まあ、調停も含めてなんですけれども、国民に信頼されるためには法律に基づいて、
はいはい、
まあ、争いがあったら裁判所に任せようというふうなシステムになっています、
はい。
で昔はどうなったんだろうというお話をしていきたいと思います。
なるほど。昔はなんか大岡越前の神がっていうような、
はいはいはい、
感じで裁きを、
はい、でさらにずっと前の遡ってですね、
さらに前、はいはい、どのあたりまで遡りますか。
昔ですね、
うん、
もっと大昔の、
はいはい、
アフリカかどっかのですね、お話なんですけども、
はい、
文化人類学者が、そこのある場所に行きましたら、うん、
はい、
沼があります、
うん、
でそこにですね、これ実際の話なんですが、杭が2本立ってます、
はい
はい。で争ってる当事者の2名のうちですね、うん、
はい、
両方1名2名、
はい、
それぞれの杭に縛り付けられます、
うん、はいはい、
はい、うん、そしてそこに裁判官が現れます、
うんうん、
裁判官って誰でしょうと、う
ん、村長さんとか、
実は人間じゃないんです、
う
ん、
えっていうのは、
はい、ワニな、
ワニ、
はい、
ワニさんが裁判官、
はいはい、
ワニという名前の方ではない、
ワニという名前の方じゃなくてワニの裁判っていうのがあったんですね。
へ
ー、はい、これ公文堂から出てる、
はい、
小島武史先生が書いた、
はい、
プレップ 民事訴訟法という中にですね、うん、ワニの裁判って書かれてます。
なるほど。
はい。でワニというとですね、ちょっとあの話は飛びますけれども、はい、ちょっと香川県のお話するとですね、
はい、
コンピラさんがあります。で私ちょっと聞いた話なんですが、
はい、
コンピラさんって水の神様なんですが、あの水運のね、
うんうん、
昔ですね、
はい、
カンピーラという、
はい、
インドの、ワニの神様、
うん、インドのワニの神様がコンピーラ、
はい、カンピーラになって、それがカンピーラ、はい、カンピーラ、コンピーラ、コンピラ、フトヒラと、
はいはいはい、
というふうなことをテレビで聞いたことがあります、う
ん、なるほど、
はい、
確かにコンピラさんってちょっとね、
はい、
日本語チックではございませんね、
はい
はい、
で過去のごとくそのワニというのは、まあ、結構神聖なものであるというふうに考えられたんじゃないですか、うん、
ワニが神聖なもの、
はい
はい、
それでですね、そのワニに、まあ、昔はじゃあ裁判の白黒を委ねましょうということで、それが適正というふうになって、あるいはですね別の国に行くと昔ですね、熱い焼けた鉄をですね舌でベロッと舐めて、
誰が舐めるんですか、
その原告と被告ですね、でどっちかが火傷した方が負けと、怖いですね、
どっちも火傷すると思いますが、
どっちも火傷したらどっちも悪いというふうになるんでしょうかでそういう時代はこれはもうとても今から見ると適正な、うんうん、紛争解決の処理のシステムじゃないというふうに考えられています、
うん、そうですね、偶然ですね、
そうですね、その時の偶然とかあるいは動物によって、うん、まあ、その時にどっちに転ぶか分かんないですよね、はい、そこでまあ、ちゃんとですね、真実に合った事実認定を行って、うん、そして法律が正当に解釈、うん、適用されて、
はい、
そして、まあ、正しい裁判が行われる、
うんうん、
ということが、まあ、さっきの裁判の適正という意味でございます。
はい、
はい、
裁判の適正は
そうです、はい、で今日はですねその適正のお話なんですけれども、
はい、
この適正というのがですねその後やっぱり法律がずっとできて、
うん、
整備されてきて、
はい、
で英米法とですね、大陸法という2つに今、はい、それを融合した形でですね、
はい、
ウィーン売買条約というかですね、
はい、
統合した形で、
うん、
まあ、英米法と国際法、
あの大陸法、
大陸法のですね、はい、統合っていうのが、うん、目指されてるんですけれども、この中でですね、
はい、
やはりその法律の核心にあるものっていうのは何なんだろうっていうふうに考えた時に、やはりこの、適正で、
はい、
まあ、合理的なそういう内容が、まあ、法律に盛り込まれてる、
うん、
ですから今までの人類が、
はい、
人間がですね、紛争解決をする際に、
うん、
使ってきたさまざまなルールとかを体系化して、はい、
うん、
そういうものがですね残ったものが、まあ、法律の核心にあってですね、
はい、
で今日非常にその信頼性の高いものにまで準化されて、
は
い、
うん、
それに基づいて、まあ、裁判を行われていると。
なるほど、
はい、
法律も時代とともに変化して、はい、人々の生活に適正に沿った、
はい
はい、ものに変わってきたっていうことですね、
はい、そうです。でこの今度朝廷の場合を見てみますと、
はい、
まあ、法律は関係なくなんかお互いに、
うん、
話し合って、まあ、調停員裁判官が入って決めるというふうに思われがちなんですけれども、はい、やはりやっぱりちゃんとした法律的な、
うん、
合理的な、
うん、
そういう合理性に基づいて、
はい、
やはりお互いが納得するように、
はい、
適正に、
はい、
まあ、解決しなければいけないというふうに考えられてるんです。
そうですよね、
はい、
はい、
少し、まあ、話をですね、うん、今度は先ほど言った、適正迅速公平経済の公平の方に、
はい、
焦点を移していきたいと思います、
はい、
で久世さん、
はい、
正義の女神っていう聞いたことありますか？
自由の女神ならありますけどね。
はい、正義の女神っていうのは、
はい、
最高裁判所にも正義の女神像があるんですよ。
そうなんですか、
はい、
はい。
それから外国の裁判所なんかに行くと正義の女神っていうのが、
うん、
像が裁判所にあります、
はい、 象はエレファントではない。
あ、じゃなくてその銅像みたいな感じですね。
どんな、
はい、どんな感じかというとですね、はい、剣を持ってます。
うん、
それからもう片方には、うん、天秤を持ってます。
なるほど。
そしてなんと目隠しをしてます。
剣と天秤を持って目隠しをなさっている、
はい
はい、
でこの剣というのは一般にはですね、はい、権威、まあ、裁判所の権威ですね、うん、
なるほど。
あるいは論理的なその鋭い切れ味というのを表しているというふうにも言われています。
うん、
で天秤というのはやはりちゃんとお互いの言い分を聞いて、
はい、
公平にやっていこうという計りにかけるわけですよ
ね。なるほど、言葉通りですね。
そうですね。でその際に何故目隠しあるいはですね、うん、目を閉じてるんでしょうかというのが今日の、2番目のテーマであります。
はい、
はい、
なぜですか。
はい、これ実はですね、
はい、
人は見た目で左右されるという、うんうん、
されますよ。
されます
されますよ。ファーストインプレッションが大事ですよね。
はい、
多分、
はい
はい、本学の学生さんも見た目でパートナーを選ぶ方が多いんじゃないでしょうかね。
はい、
最初のこと喋りたいな、あの人かっこいいなとか、
はいはい、
うん、
でこの見た目で例えばですね、うん、裁判所に来た時に、
はい、
片や、うん、もう風天の虎さんみたいな格好してですね、
はい、
で来て証人がいました、
はい、
もう一方はネクタイを締めて、
はい、
スーツをビシッと着てですね、うん、
はい、
裁判所に来ました。
ええ、
どっちの証言を久世さんだったら信じます？
まあ見た目だけでしたらやっぱりきちんと清掃してる方の方が信頼性が高いと 思ってしまいますね。
そうですね。ですからアメリカ のテレビドラマでスーツというのがありますけれども、
はい、
スーツ、
うん、
まあ訴訟という他に、
はい、
あの着るスーツですね、やはりその見た目で見た目が大事なんだということを表してるんですね。
うん、
で逆に言えば目隠しというのは見た目に判断されずに、
はい、
公平に、
はい、
判断してくださいよという意味であります。
なるほど、
はい、
なんかそれっていろいろ考えさせられますね。例えば就職活動なんかしてる学生さんみんなリクルートスーツ同じものを着てますが、
はい、
もし採用面接官が、
はい、
自由の女神様、
正義の女神ですね、
うん、みたいな方でしたら、
はい、
どうなんでしょう。
ですよね。それにしても最近は、
はい、
僕の時代には紺が多かったんですが、はい、黒のリクルートスーツ、
うん、そうですね、
多いですね、はい
はい、
何者にも染まらないという
、いいですね、
はい、
あ、という意味な意味合いの黒なんですかね。
どうなんでしょう。裁判官が着てる黒というのはそういう意味ですね。
報復、
報復ですね、報復というか、はい、いろんなものに、染まることなく公平適正に判断するという。
なるほど、確かに。
しかも袖の下がですね、うんうん、縫ってあって、
うん、
中に物は袖の下には
受け取らない、
受け取らない。
なるほど、はい、意味があるわけですね。
あの
服にも、
はい、
確かに黒は何色にも染まりませんからね。へえ、素人は対照的で、そんな意味合いがあるとは。
そうですね、そういうことを、まあ適正とか公平の中にですね、
うん、
込めて、
はい、
皆さんラジオで聞いている方がですね、昔のワニの裁判の時代に思いを馳せていただければ、
うん、はい、
と思います。
なるほど、
はい、
でも動物は大事に扱いたいですね。
大事に扱ってくださいね。
そしたらワニに選ばれるかも。
はい、
はい
はい、
ということで、
はい、
先生今日はありがとうございました。
はい、どうも。
朝日大学放送局番外編。
朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。お待たせしました。もみやま教授の言いたい放談のコーナーです。ということで先週オチがついたところで終わっておりましたが、防塵ハウス稲里ではなくて大学寮、寮でした。大学寮、はい、そこからよろしくお願いします。
稲里じゃありません
か。稲里じゃ 今ないですね。体育会の寮にな
る、これはね、朝廷のね、朝廷がその大秀才集めて ね、で役人にするという、うん、役人を育てるという
役人を育てる、
そうそうそう、だからここに入ると平民の子も貴族になれるわけですよ。
平民の子が貴族、
そうそうそうそう、だからもうね空海の両親はすごく喜んだんだよね。
あ、空海さんは、
そうそうそう、
そうすると、
うん、
平民の方
で、もうほとんど平民に近い、うん、平民に近いあの役人なんだけどね、うん、
貴族でも下級、
うん、まあ、超下級で、うもう貴族の中身に入れてもらえないような低い身分の親なんだよね。だからもうどんなに喜んだかね、やめちゃうのよ。
やめてしまう、
大学寮。うん、両親はね大変ね怒ったそうですよ、ね、で何をやったかというと指導村だ、
指導村、
うん、で朝廷が禁止してるんだよ。盆栽はみんな役人ですから官僧でしょ、ね、勝手に盆栽になっちゃいけませんと、それを指導村って言うんだよね。で指導村になったの、うん、ね、で何を一生懸命やったかというと三千八将でね、はい、それこそ千日解放だとか二千日解放だとか、はい、そういうね自分の命をかけてその修行するような
荒行、
荒行をやるわけだよね。まあ最澄なんかもそういう人ですけどね、もうやるわけだよね。それはもうねその足跡っていうのはね、もう九州からね四国の山中までね、あるいはその奈良の周辺だとか熊野だとか、その工房が工房大使がね歩いた足跡っていうのはねすごくたくさんあるのね。その時はもう全部修行してるわけだよね。ちょっとねそういうねこの命をかけるようなね修行してるとね、あの通常我々がね経験しないようなさまざまなものが見えたり、
見えてしまう、
見えたり幻が見えたりね、はい、もうちょっとしたら死ぬかもしれないっていうような、そういう、そういうようなねところでこうわっとさまざまなものをね経験するわけだよね。うん、そしてその例えば発想集あたりのね、との盆さんとのね付き合いだとか哲学的な付き合いであるとかね、それからその勝手にインドからも盆さん来ちゃいますから、
あ勝手にインドから、
うん、そんなに仏教がね好きだったら我々も教えねえかんという使命感を持ってインドからも来るわけですね。
中国からでなくて
インドから直接来るわけです。そうそうそう、だからそういう人ともね一生懸命交わってね、そうするとねこう語学の天才だからね、朝鮮半島の言葉も中国の言葉も、はい、インドの言葉もね、はい、ちゃんと彼は理解したんですよ。
バイリンガル
じゃないんです、すごいんだ、
すごい、
ね、そういう凄さを持ってた人なんだよね、はい、あの空海という人はね。で、まあ、空海はまあそういう人なんだけどもね、偉くなるのは前回も話したようにね、罪を犯していけないね、はい、指導層が普通さあんな船に乗れないわけよ。ところがね実際に乗っちゃってるわけだよね、うんうん、なんで乗れたと思う、犯罪者なんだもん当時の。
流されたんですか。
いやいや流されたんじゃあった徐々の前な中国に流したわけやな
流罪ですね、
流罪それはねやっぱりね話をしてみるとね並外れてるもんだから朝廷に内緒でね現場の九州の役人が乗せるわけです。
あ、内緒で乗ったわけです。
そうそうそうそう。ね。そして後から、その朝廷にね、報告が行くわけだよね。はい、これはもう絶対勉強さねえかって言って。だから天皇は渋々さもしょうがないって。そういうのはみんな天皇が認可することになってるから、事後に認可するんだよね。だったらもう認可しちゃったら20年帰ってくなきゃ帰れないのに、あっという間に帰ってきちゃうわけだよね。
年期が20年。
うん、そうそう、そんな勉強せいっていうことなんだけどね、あっという間に帰ってきちゃってね、でも天皇がもう非常に怒ってね、で1年間会わんかった、
空海に1年間会わない、
会わなかった、はい、どうしても会いたい会いたいって言われてね、1年間会わなかった、そんな言うんだからほじゃもう一つ会ってみようかってこう思ったらね、真言密教の宝具を全部持ってきて、はい、みんなもらっちゃったんだね、もう経過っていうの先生からもう中国ではこれはダメだ、
はい、
お前天才だから日本行ってね、
もう教えることはない、
教え、うん、そう、これでもうやってくれと、でみんな持ってきちゃったわけだよね。その時にね祈祷するんだけど、天皇のためにどういうことが起こってかわからんよそれは、うん、祈祷 で、はい、で天皇はもう大変ねもう感激しちゃってさ、はい、ね、 あんたにも山あげますね、あんたにお寺あげますってね、まあ、財政なんてこともあったんだけど、あげちゃうわけだよね。これであなたの活動ね、その教えをね広めてくださいと、それを広めてくれればね、我々も安泰だしね、国家としての基礎もできるんだということだよね。でそれをねやるぐらいなんだから、その時にね何が起こったのかと、現象という、う
ん、空中浮揚とかあるじゃないですか、水中で
空中
浮揚どこかで聞いた、まあ、そんなことはあったかもしれないよね。人がびっくりしちゃうような、
どっかの宗教ですか、
うんうん、だからね、まあ、何かがあったのよ、はい、祈祷したら
奇跡的なこと、
ね、そう、もう本当にね、もうびっくりするようなね、これはすごいと、
その祈祷のご利益だというふうに認識するような何かが起こったということです
ね、何か起こった、だから天皇としてはもうこの人と離れたくないということだよね、はい、これこの人と仲良くなればね、絶対にこれはね天皇家として安泰だというふうに考えるわけだよね。
いや先生、当時では何を行ってたんですか。
味噌カツを行っていたんです。
あ、名古屋の名物、
それは味噌カツ。
いや違うんだね、これ味噌っていうのは着物って意味なの。
味噌カツでしょ、
天皇のお着物っていう意味なの。あね、もうそれはね、それにね、そのいろんなそのカジキと加えてね、天皇にその災いが起きないように、う
ん、カジキといってもお魚ではないってことですか、
ね、違います。
というところで、今日もオチがつきましたので、この辺りでお時間となりました、はい、先生次回はこの味噌カジのあたりから続きをよろしくお願いいたします。
はいはい、明日は味噌カツ弁当だな。
朝日大学の建学の精神、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成すること、これが朝日大学の建学の精神だ。 ということで、朝日大学法学部が送る大人の法律の時間、今日はいかがでしたでしょうか。これからですね、そろそろ大学のオープンキャンパスの時期がですね参ります。オープンキャンパスの日程についてご紹介申し上げます。まずこの後ですね、6月の15日に、法学部、経営学部、そしてですね今年、開設されました保健医療学部のオープンキャンパスがございます。その次はですね6月の21日に、歯学部のですねオープンキャンパスです。そして、次に7月の13日に法学部、経営学部、そして保健医療学部のですねオープンキャンパスがございます。その次がですね、7月の24日この日に歯学部のオープンキャンパスがございます。で次に8月の10日やはり法学部、経営学部、保健医療学部の、3つの学部のオープンキャンパスがございます。その次がですね8月の21日に歯学部のオープンキャンパスがございます。そして9月の6日ですね、また歯学部のオープンキャンパスがございまして、その次に9月の14日この日に法学部、経営学部のオープンキャンパス、これが今年度のですねオープンキャンパスの実施日程と決まっております。また詳しくはですね、本学の入試広報課の方へお問い合わせいただければと思います。では本日もありがとうございました。また来週よろしくお願いします。